杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーをお送りします。スタジオには元衆議院議員でグローバル国策投資家の杉村太蔵さんをお迎えいたしました。太蔵さん、こんにちは。
こんにちは。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今年もよろしくお願いいたします。昨年12月17日に太蔵さんご登場いただいた時は、2020年、今年は引き続き株価底堅いよとおっしゃってました、見通しとしては24,000、日経平均挟んだプラスマイナス1000円ぐらい続くのではないかという話でしたけれども、年明けは乱高下する場面もありましたけれども ね、
本当に、でも
いろいろ確かに前回12月17でしたかね、
はい、4週間前
ですよ。4週間やっぱ1ヶ月空きますとね、マーケットってのは世の中いろんなこと起きるもんですね、本当に。
で、上がったり下がったりしながら年明けた時というのはやはりアメリカと今度はイランとの関係が緊迫化するということで、すごく日本株は大きく下がるような場面が2度ほどあったじゃないですか。でも今1ヶ月ぶりのまた2万4000円乗せということは、これはあんまり下がる場面が長期化しないってことなんでしょうかね、これは。
いや、だから本当マネーがじゃあの向かう先がね、じゃあ一時的に避難はしても、避難したところで増えもしないと、これだけ世界中が低金利の中で、そうするとちょっとでも安心落ち着くような材料が出てくると、再び株式市場にお金が移っていくっていうのはもうずっとここ最近の流れですよね。だからこれした流れを考えていくと、特に日本株なんかも今年すごくネガティブな見方をされる方もいらっしゃいますけどね、下げても2万1000円まで下げてくると、私は相変わらず昨年来から続く絶好の買い場で、ワンチャンス2万5000円にタッチする可能性十分出てきているという、その流れはね、変わんないんじゃないかなと思います。ただしね、その確かに中東情勢も緊迫化してリスクではあるんですけども、1月20日からいよいよ通常国会が始まりますね、この通常国会はね国策投資家としては、安倍政権になってもっともきつい通常国会になるんじゃないかなというふうに思います。と申しますのは、内閣改造から2人の大臣が辞任しましたね、まず全く説明責任を果たしていないと、ずっと逃げ回っているという印象を国民に与えていると、実際そうだと思いますね。で、それからなかなかしぶとく咲き誇っている桜を見る会が、結構まだ3部ぐらいは残ってるんですよね。それがやっぱ引き続き、追及材料としてあると。そして年末飛び込んできたのは IR ですよね、やっぱりね、理屈抜きに自民党現職国会議員が逮捕というのはね、これはやっぱり大きいですよ、政権に与える影響は。だからこの IR のスケジュールもやはり、官房長官はね強気な発言をされてますけども、やっぱ結構スケジュール的には遅れる可能性も高いで、追及材料にもなっていると。それから今おっしゃった中東海域の自衛隊派遣、これもこうした状況で派遣をするというのに対して、やっぱり多くの国民の皆さんが心配されるのは事実だと思うんですよね。そこをやっぱり丁寧に政府が説明できるかどうかっていうのは非常に重要なポイントだと思いますよね、
今の太蔵さんのお話にもあったように、やっぱり力込めて言われたあの IR 法案、これやはり国の政策に関する話の中で国会議員が汚職をやっていたというような、その観点はもう桜を見る会とかとは次元の違
違う、
これはあの問題になるかとは思うんですよ、だからここはやはり注意してみなきゃいけないということですか、国会が始まった後に。
このままだったらね、なんて言ったらいいのかな、その逮捕された秋元議員や他の聴取を受けてる人たちが何やってんのというところだと思います。これがやっぱりもっと上のクラスですねの方に行ったりすると、これはもう大変なことに、なりかねないと。ただちょっと私もね、その多少永田町にいた経験からするとですよ、秋元さんに金渡して何になるんだろうなっていう感じもするわけですよ。その、なんつうのかな、何の決定権もないわけですよ、あの人。
便宜を図ってもらいたいと
して、ね、便宜を図ってくださいって言ったんで、図れる立場でもない人に何をそんなにね接待したのかなっていう、だからそれがちょっと不思議でならないっていうかね、う
ん、それであの中国企業に便宜を図ったということで、これが、うん、相手が中国企業だった、うん、フランスやアメリカなどのではなかった、うん、中国企業だったということで、日本の今自民党を支えている保守層から、うん、これ票が離れるとかそういう考えまでは持つ必要はないですかね。これ、うーん、相手が中国企業である、左翼である、左翼を支持するようなそんな議員がいるのかというような形で自民党の方の支持基盤がこれ崩れるとか、そういう恐れっていうのはないですかね。これ、
まあ、それがこの安倍さんや政権幹部が絡んでればねあれですけど、今申し上げたように何やってんのとあんたと、誠に遺憾でございますで終わっちゃう話ならね、大した話じゃないと思うんですよね。で、まあ現時点でやっぱりあの逮捕された議員側も容疑を徹底的に否認してますんでね、まあ、なんともこの辺は分かりませんけども、少なくても国会では法的な観点よりもやっぱり政治的には間違いなく追及されるところですので、結構波乱含みかなというところです。で、人によってはこの通常国会がどれほど大変かを示すのに、あまりにもきついので、このままだと、補正を上げたら、補正予算を成立させたら、解散するんじゃないかと、安倍さん解散してしまうんじゃないかと、で解散したら通常国会では追及されなくなりますんでね、だそうすると年度内成立、予算の年度内成立がほぼ不可能になりますと、まあ、それはそれで株価にとってどうなんだと、まあ、補正さえつなげ、かつてなかった今まで例がないわけではないらしいんですよ、年度内にあの予算が成立しなかったことは、ただ決して経済にプラスな出来事ではないのでね、まあ、そのくらいでも事態は結構緊迫した通常国会になるんじゃないかなって気がします、ね、
はい、すごく話は分かるんですけど、ただ先ほどの話にもあったようにお金が余ってるので下がったところで株価がなかなか下がらずすぐ上がってきますねっていう、うん、そういう話あったと思うんですね、はいはい、それと金が余ってるということは去年、アメリカが3回行った利下げ、うんうん、やっぱりこのあたりに世界的な株高の源泉、うん、理由があるように思うんですよ、うんうん、そうするとそのあたりの世界的な金余りに株高の理由があるとすれば、国内の政治の話で日本株っていうのは上がったり下がったりするもんなんでしょうかね。これやっぱり日本の、政治の動向っていうのはこれは大切なものなんでしょうかね。これ
強烈な上げ要因にはならないかもしれませんけども、うん、ここで日本の政治が混乱する安倍政権がちょっと21年9月までやる予定だったのが、うん、なんか倒れそうだよと、うん、アベノミクス終わりそうだよと言ったら、やっぱり短期的には外国人投資家は一旦日本から引き下げる可能性は十分あるんじゃないかなっていう気がしますよね。
なるほど、でその可能性自体は実際あるもんなんですか。安倍総政権が当面変わるような可能性自体も少し頭の中に置いといた方がいいようなことなんでしょうかね。これ
IR がなければありえなかったです、うん、ただこの IR は相当きついんじゃないかっていう相当な危機感を持ってるっていうのは事実ですよ、うん、これは先ほどからおっしゃってるように、うん、桜が咲いた散ったの話ではない、
もう日本の国づくりを考える上で、海外人口減少の中で海外からお金を呼んでいこうっていうのはこれは重要な政策になるわけですよね。これはアベノミクスの一つの柱になるわけですね。だからやっぱりそこで汚職を働いてたっていうのは大きい問題という形になるわけですね。
おっしゃる通りですね。だからそこがやっぱり不安材料っちゃ不安材料ですね。ただ逆に 1,2,3 をこれ毎年ね、日本はやっぱり 1,2,3 が通常国会でこれ予算委員会で、はい、で政権がガンガンガンガンこう追及される。
で
それが
どうですか株価の。
毎年ね 1,2,3 は僕の中でそんなに強い印象ないんです。だからこの 1,2,3 底抜けしないような、その政権が乗り越えることができたらですよ、4月以降は中国の春季ペ国家主席 が国賓として来日されると、はい、これ2008年以来だと、それから
スケジュール見てみましょうか、
今年1年のスケジュールを見ますとね、で、まあ、静岡4区の補選があったりはするんですけども、
4月の26ですね、
はい、で6月17日に国会会期末がありますよと、はい、
で都知事選を挟んで7月24日には東京オリンピックが開幕しますよねと、はい、でそう考えるとこの 1,2,3 を乗り越えるとやっぱり夏のオリンピックに向けてそんなにこう株価が大きく下げるようなそんな雰囲気にもならないんじゃないかなという感じはするんですけどね、
まあ、海外の選挙としては先に行われた11日の台湾総裁選、4月15日の韓国総選挙、うん、また11月3日にはアメリカ大統領選控えてますが、国内は大きく選挙があるわけでもなく、
大きいのが都知事選挙が7月5日にあるぐらいで、衆議院総選挙、参議院選挙、統一地方選挙のない無選挙イヤーなんです今のところは、
はい、だ
これもまた非常に珍しい、状況なので、まあ、政治的には比較的安定しやすいと、だからこそ、まあ、1月2月いっぱいが衆議院 の予算委員会ですので、このあたりで日本の政局が大混乱してちょっとなんか国会が空転して安倍政権の支持率が 40% を切り始めましたと、 30% ぐらいに落ち込んできましたと、こうなりますとちょっとこう重い空気が漂ってきかねない、だから現時点ではそこはちょっと読めませんけどね、そこがやっぱり最初のリスクかなと思いますけどね。
まあ、安倍総理大臣来年任期控えてますけれども、ここで大きな結果出したいところではありますよね。
いやそうなんですよ、実はね、残り、まあ、2年切ってますけども、確かに安倍政権長いですと、最長政権になりましたと、じゃあ歴代の長期政権に比べてこの安倍政権の強烈なレガシーって何かと、例えば小泉さんだったら誰もが郵政民営化と拉致問題被害者を返したねと、中曽根さんだったら、ね、国鉄を民営化したよねとか、こういろいろこうありますね、田中角栄さんだったらあだこうだと、じゃあ安倍さんって100年後200年後の日本の歴史の教科書にどういうふうに書き込まれるかなと言ったら、なんかこうじゃあ TPP かって言われても100年
ちっちゃいです、
ちょっとね、
要するにうまくいかなかったですね、アメリカが出てっちゃったわけですもんね、
ちょっと難問になっちゃいますよ ね、
そうですね、
こうやっぱり黒字のね、かつあの太字になる、
はい、
マーカーで引っ張りたいくらいのね、マーカーで引っ張る、そうこれはもう最低限AA で受験生が覚えなきゃいけないそういったレガシーって何かなって、それをやっぱり安倍さんは政権発足7年前に実はね、外交では北方領土の解決、拉致問題の解決、この2つです。で、国内的にはやっぱり最大級は憲法改正、そして、まあ、少子化対策、または東京一極集中是正、このあたりをですねやっぱり政権の大きな課題として、まあ、掲げてやりましたと、この5つのどれかでもね、こう国民の誰もが、ああ安倍さんやったねっていうのができるとね、本当に北方領土の問題を私たちの世代で解決すると、ずっと7年間おっしゃってると、ただなんかこうそのような雰囲気もちょっと、会談数だけは23、24回ってこうたくさんプーチン大統領と会談されてますけどね、
はい、
そろそろもう会談よりもこう欲しくなるじゃないですか、
いずれも色濃くなってないですね、まだね、
拉致問題にしたって、もうキム委員長と無条件で会談すると、ある日突然そうおっしゃったんですね。それからじゃあ何らその日程が私たちに伝わってこないと、
太蔵さんもね期待されてましたよね。
いやものすごく期待してました、
うん、
で憲法改正あと2年切った中でできるのか、少子化ものすごく生まれる子供の数減ってるんですよね、この7年、で東京一極集中がきつくなりましたね、
はい、
そうするとねやっぱりこの、まあ、確かに株価は上がりました、あの雇用も増えました、円高も80円台から110円になりました、これがね7年8年の長期政権のレガシーかって言われると非常にこう100年後のね教科書を作る人たちが結構困っちゃうんじゃないかなと、
株価、今言われたその5つの項目っていうのは、ちょっと、まあ、時間がちょっと足りないような感じもしますよね。うん、株価で言うと、例えば2万7000円ぐらいまで行けば、まあ、任期の期間3倍になったとかね。うん、それで、日本の企業の力を高めたとか、ああ、でも、そんな、30年後の見出しになるような話じゃないですかね、これ、ね。
池田隼人政権からずっとこう見てきて、その株価を上げたっていうことで教科書に載った人あんまりないですよ。
確かにそうですね。
そんなこと、いや我々ねマーケット関係者としてはそれ寂しいとこなんですけど、すごくありがたいことに、この政権はこんなに株価を上げました、逆にこの政権こんなに株価を下げましたっていう政権はあんまりないんですよね。
逆に今だったら株価を買い支えている日銀の方がキーワードとしては、
日銀金融市だったらね、この黒田総裁っていうのはすごくこう良くも悪くも将来のね、はい、歴史家がこう書き応えのある総裁の一人だと思うんですけど、総理大臣ね、これ結構長かったねっていう話で、
年金資産を増やしたとかね、それがアピールすることになれば、
それ多分ね歴史の教科書の注意書きでねちょこっと出てくるかもしれない。
2000万円問題もあったみたいな。
例えば30年後ぐらいに、ね、一回厳しくなった日本の年金が株の上昇によって今もこんなにちゃんとみんなに払われてるのは安倍総理大臣のおかげです、ないでしょう ね、 それね。
だから結構ねそこはねやっぱり、いや国策投資家としては、はい、やっぱりそうは言ってもあと2年弱あります、安倍政権が最後のやっぱりなんていうか自分の政治の総仕上げとして、はい、後世にどういうレガシーを残すのか、これはね非常に今年1年大きなテーマになると思いますね、うん、
はい、そして私たち株式投資家が、まあ、ぜひこの注目テーマを探っていきたいと思って、それにめがけて、ね、投資していきたいという、まあ、1月ですからね、
断然 5G です。
5G、テクノロジーでは 5G が、
5G が一番です。なぜならば株価が上がるためにはやっぱ金利が下がる、それから財政出動がされる、もう一つ税制なんですよ。で日本アベノミクスは金利を下げて財政出動をしますと、税に関しては、ね、中途半端なんです。消費税を上げてみたりなんなりと、ただこの税制に関しては特別 5G に限っては減税やったんです。したがって国策投資家としてはこの 5G に注目するというのは当たり前のことなんですね、はい、だからね、ぜひこの 5G 関連銘柄っていうのは、今年来年再来年、これ3年ね3か年でこうやってるんですよ。非常にね長期的にも面白いテーマだし、やっぱり2030年、はい、今から10年計画で、日本は生産性を高めていきましょうと、でこの生産性っていうのは何度も申し上げるこの人口減少社会で非常にマッチしますのでね、はい、長期的には面白いと思うんですけどね。
建設現場の無人化なども入ってますよね。
そうです、ロボットとかそういったところも注目ですね、はい、
まあ、株式投資の上でね注目テーマおっしゃいましたが、だからこそやはり政策が大事ってことですね。
ただこれもね政権が変わると一気に変わりますから、だからこの政策がきちっと実行されるかどうかっていうのはやっぱり今の安倍政権が安定してるかしないかっていうのは大きなポイントだと思いますね。
でこれで次に何に力を入れるかを見据えれば、やはり株式市場で浮かび上がってくる存在なども出てくるかもしれ
ない、ね、今度28日ですね私、はい、でこの28日の段階ではもう通常国会始まって結構補正の予算もやってますんで、はい、大丈夫かどうか大体分かります、
はいはい、楽しみにしますね。
そのあたりを、ね、点検していきたいと思いますね、はい、杉村太蔵さんでした、次回ご出演は1月28日通常国会召集後ですので、そのあたり詳しく伺っていきたいと思います。太蔵さんどうもありがとうございました。投資って楽しいねのコーナー、元衆議院議員でグローバル国策投資家の杉村太蔵さんをお迎えしてお送りしてまいりました。